映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
今年の夏、鬼滅の刃と国宝が席巻しましたよね。この2つには共通点あるんですが、わかりますか？
アニメと実写ですよね。
はい、そうですそうです。
日本映画というくらいしか共通点思いつかないんですけども、
実はですね、会社が同じなんですよ。
はい、
配給はどちらも東宝ですし、うん、制作を手掛けたのは鬼滅がアニプレックスで、国宝がですね、その完全子会社のミリアゴンスタジオなんですね。どちらの作品も世界を見据えて、これまでの常識では考えられない予算をかけて勝負した、それに勝利したんですね。でもまあ他にもね、たくさんいい映画ありますから、今日はバラエティに富んだ3本をご紹介します。
お、今日はどんな婦人ですか？
はい、まず過去の記憶がない女性と、誰にも明かせない過去を持つ先輩社員の恋と、2人の距離が近づくほど深まっていく謎を描くミステリーラブロマンス、クーロンジェネリックロマンス。そして世界的名作を日本で初めて劇場アニメーションにした不思議の国でアリスと、ダイブインワンダーランド。さらに1979年、独裁者とも言われた韓国の大統領が側近によって暗殺された事件の裁判をフィクションを交えて描いた大統領暗殺裁判、16日間の真実です。
まずはクーロンジェネリックロマンス。クーロンって香港の地名ですよね。
そうなんです。ポリスストーリーですとかインファナルアフェアなど、香港の名作の舞台になってきた地域なんですね。うん、で昔は東洋の魔窟というふうに呼ばれる巨大なスラム街、クーロン城塞があって、犯罪の温床のようなイメージがあったんですが、30年ほど前に取り壊されたんですね。
はい、
でその後ウォン・カーワイ監督の名作恋する惑星の舞台になったことで憧れたという人も少なくないかもしれません。
うん、
私の世代だと貸しビデオで何度も見返した、そんな人も多いと思います。
うん、
でその美しくも怪しい頃のクーロンを再現するため、この作品なんと前編を真夏の台湾でロケしているんです。
うん、台湾ロケ、なんと贅沢な。
はい、
そしてキャストも豪華ですよね。
そうなんです。招待で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞した吉岡里帆さんと、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらで同じく優秀主演男優賞を受賞した水上浩司さん、ダブル主演なんですね。
うん、
吉岡さん演じる玲子は懐かしさあふれる街クーロン城塞の不動産屋で働いています。
はい、
で彼女は先輩社員で水上さん演じる工藤に恋をしているんですね。
うん、
で工藤はですね、クーロンの街を知り尽くしていまして、玲子をお気に入りの場所に連れ出してくれるんですが、
はい、
距離は縮まらないまま。
うん、
まあ、玲子はね、大切な友達もできてクーロンの日常に満足していたんですが、ある日工藤と立ち寄った金魚のたくさんいる喫茶店の店員に恋人と間違われてしまうんです。
うん、
さらに玲子が偶然見つけた写真には工藤と一緒に自分と同じ姿をした恋人が写っていたんです。まあ、思い出せない過去の記憶、もう一人の自分の正体、そしてクーロンの街に隠された巨大な謎、過去現在が交錯する中、恋が秘密を解き明かしていく、そんな物語なんです。
いや、自分と同じ姿をした人が映っていた。
うん、そうなんですよ。
これは何かありますね。
そうなんです。
ドキドキですね。
はい、でメガホン取ったのは脚本家としても活躍する池田千尋監督。まあ、池田監督はですね、吉岡さんの自らをさらけ出せる強さと水上くんの武骨なまっすぐさはまさに玲子と工藤そのもので、二人のシーンに胸が詰まってカットの声は発せないほど心を打たれたあの時が今もここに生きています。
うん、
国際的なスタッフの協力により刻まれた2人の奇跡のような時間を多くの人に見てほしい、体験してほしいと心から願っていますと話しています。
うん、
まあ、わい雑でありながらもどこか美しい空論で繰り広げられるミステリーラブロマンス、ぜひ劇場でご覧ください。
続いての作品は不思議の国でアリスとダイブインワンダーランド。私ディズニーアニメのアリスが好きだったので、はい、すごい気になります。
そうですね、ルイス・キャロル原作なんですけれど、不思議の国のアリスは、まあ、ナンセンス文学の最高峰というふうに言われていますよね、うん、英語で常識をコモンセンスと言いますが、その逆、
はい、
常識や論理を無視し、センス、社会のルールを壊すことがテーマのこの作品は1865年の初版以来170もの言語に翻訳されまして、世界の発行部数1億部というふうに言われているんですね、まあ、世界で興行収入10億ドルを突破したティム・バートン監督の映画アリス・イン・ワンダーランドを思い出す人も多いと思いますが、うん、日本で劇場アニメーションになるのは実は初めてなんです。
初めて、
うん、
これストーリーは原作と同じなんですか？
アリスはもちろん登場するんですが、はい、主人公は日本の大学生に変更されているんです。主人公の安住のリセはみんなと同じようにやっているのになんでうまくいかないんだろうと人生に迷っていました。そんなある日、亡き祖母が残した招待状に導かれて不思議の国へと入り込んでしまうんです、うん、そこでアリスと出会い一緒に旅をしていきます。
不思議の国に登場するあのユニークなキャラクターたちっていうのは登場するんですか？
もちろんです、はあ、ハートの女王にトランプの兵隊、うん、映画ではジョニー・デップが演じたマッド・ハッター、うん、
はい、
でさらに三月ウサギに手足のある卵ハンプティ・ダンプティ、うん、そしてチェシャ猫、ヘンテコリンな不思議の国の住人たちが次々にリセの前に現れまして、はちゃめちゃな大騒動を巻き起こします。
はい、
まあ、アリスと巡るとびっきりおかしな冒険でリセはどんな未来を選ぶのかというのがストーリーなんです。
うーん、また声優陣も豪華ですよね。
はい、主人公のリセを演じるのは NHK の連続テレビ小説アンパンで主人公の妹を演じている原菜乃華さんです、
はい、
まあ、新海誠監督のアニメーション映画スズメの戸締まりの主人公として声優に初挑戦しまして、声優アワード新人声優賞を受賞している、うん、まあ、実力派ですよね。で今回も真面目で几帳面な性格ながらなかなかうまくいかない日常に悩む不器用な女の子が不思議の国に迷い込み、だんだんと笑顔を取り戻していく様子を魅力的に演じています。
うん、
他にも松岡茉優さん、山本浩二さん、間宮祥太朗さん、戸田恵子さんなどのキャスト集結しています。
うん、あとは私ラジオからふと流れてきたんですけど、はい、世界の終わりが歌う主題歌、うん、図鑑もいい曲ですよね。
いい曲ですね。これ作詞を担当した世界の終わりの沙織さんはですね、はい、主人公はなかなか思い通りにいかない日々を送る女の子です、
うん、
彼女が困難に立ち向かう姿をファンタジックに描くにはどんな言葉が似合うだろう、そう考えているうちに環境が合ってなくて生きているだけで大変な生き物の姿がいくつも浮かんできたので図鑑というタイトルをつけて歌詞を書きました、
うん、
どうして自分はうまくできないのだろうと悩みもがく日々が少し可愛く思える曲になったらいいなと思っていますというふうに話してますね。忘れられない旅を経験するためにもぜひ劇場にお運びください。
おしまいは大統領暗殺裁判16日間の真実、
はい、
こちらは韓国の大統領暗殺事件がテーマですね、
はい、1979年10月26日にパク・チョンヒ大統領が側近に暗殺された事件、そのドラマチックな展開から韓国では何度も映画化されてきたんですね、
うん、
でパク大統領は高度経済成長を実現させた一方で民主化運動を弾圧するなど独裁者と批判されました。そのパク大統領が暗殺された後、韓国ではソウルの春と言われる民主化ムードが漂ったんですが、わずか1ヶ月半後の12月12日、いずれも後に大統領に就任するチョン・ドゥファン陸軍少将と同期のノ・テウ陸軍少将らによる軍事クーデターで最終的についえてしまうんです。この経緯は一昨年同じソウルの春というタイトルで映画化されています、
はい、
この作品歴史の闇をサスペンスたっぷりに描き韓国でその年の観客動員数1位になったんです、
うんうん、今回の作品は事件に関わった人たちの裁判を描いているんですね、
はい、まあ、実際の裁判は軍の上層部からと見られるメモが何度も密かに法廷へ届けられたということで、まあ、メモ裁判と呼ばれるほど不当なものだったようなんですね。また被告人のうち現役の軍人には三審制ではなくてですね、 単身制一つだけですね、うんうん、最初の公判で決まっちゃう。その最初の公判はですね、わずか16日で最終の死刑判決が下されたので請求裁判というふうにも呼ばれているんです、うん、映画はこの裁判に巻き込まれた3人の男をフィクションを交えて描いています。
はい、物語はどう展開するんですか。
まあ、主人公は映画のオリジナルキャラクターの弁護士なんですけれども、はい、勝つためには手段は選ばない。その主人公は上官の命令によって大統領暗殺事件に関与した随行秘書官の弁護を引き受けます、うん、被告人の中で唯一現役の軍人である随行秘書官は一人軍法裁判にかけられ、たった一度の判決で刑が確定してしまう、
うん、
随行秘書官、上官の命令を絶対とし、不正に手を染めたことのないまっすぐな性格でした、
うん、
彼のために公正な裁判を求めて戦う弁護士。しかし裁判は後にクーデターを起こす陸軍少将によって不正に歪められていたというストーリーなんです、うん、
なるほど。ちなみに監督はどんな方なんでしょうか。
はい、こちらはイ・ビョンホンが主演した2012年の大ヒット映画王になった男のチュ・チャンミン監督なんですね、
はい、
もう韓国最高のストーリーテラーとも言われまして、前作も歴史の中で人々が知らない人物や事件などを優れた洞察力と映画的な想像力を加えて再構成し大ヒットに導いた、
うん、
まあ、今回の作品でも歴史の渦中に巻き込まれたあまり知られていない人物にスポットを当て、徹底的なリサーチによるファクトをもとに映画的な面白さを加えました、
はい、
チュ監督は本作は人についての話、人が持つべき姿勢についての話だというふうに話しています、
うん、
裁判にかけられた随行秘書官のまっすぐな信念とそれを助けようとする弁護士の情熱。秘書官を演じたイ・ソンギュンは撮影後不慮の死を遂げまして、これが遺作となりました、
うん、
一時代とその時代を生きた人を通してただ歴史を語るだけでなく、時代を問わず人が持つべき姿勢について観客に重厚なメッセージを投げかけるこの作品、ぜひ劇場でご覧ください。
今日ご紹介したクーロンジェネリックロマンス、不思議の国でアリスト、ダイブインワンダーランド、そして大統領暗殺裁判16日間の真実。岩本さん、太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
クーロンジェネリックロマンス、不思議の国でアリスト、ダイブインワンダーランドはポレポレシネマズいわき小名浜、大統領暗殺裁判16日間の真実はマチポレいわきをはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。